Welcome to podcast KBS from Kyoto.
改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、生きている実感についてお話しいたします。さて、私事なんですが、先月、吉春さんという方のお言葉を紹介したと思います。阿弥陀さんの存在について深く教えてくださった方が吉春さんです。私が思う阿弥陀さんというのは、私の生活に寄り添ってくださってる。私が思うんではなくて、すでにもう阿弥陀仏から思われてるんだ、願われてるんだということを深く教えてくださったのが吉春さんです。先日、吉春さんちょっと体調今崩しておられるんですね。お見舞いに行かせていただきました。すると吉春さんは、この河村妙慶の心が笑顔になるラジオを聞いてくださってて、こうおっしゃったんです。妙慶さん、あなたは呼びかける人ですね。問いかける人ですね。リスナーさんの方に心が向けられていますね、とおっしゃったんです。私はもう胸が温かくなりまして、まさしく今日の生きている実感を深く味わったものです。さて、この5月は新緑がまぶしく、風も柔らかく感じる頃ですね。けれど、その一方で、環境の変化や疲れが出て、なんとなく心や体が重たくなるという方もおられるんではないでしょうか。本日5月9日は、呼吸の話をさせていただきたいと思います。私たちは1日におよそ2万回以上の呼吸をしているそうですよ。けれど、その呼吸にどれだけ意識を向けているでしょうか。忙しい時、不安な時、怒りを感じている時、ふと気がつくと呼吸が浅く、また早くなっていることがあります。つまり呼吸は、心の状態をそのまま映す鏡でもあるんです。呼吸はただ空気を出し入れしているだけではないんですよ。酸素を全身に届け、私たちが生きるためのエネルギーの支えとなってくれてるんです。さらに呼吸は、自律神経にも深く関わっています。ゆっくりと呼吸をすると、体は安心していいよと感じ、心も自然と落ち着いてくると言われています。あ、だから血圧を測るときに看護師さんはゆっくり深呼吸しましょうっておっしゃってるのはこういうことなんですね。逆に、浅く早い呼吸は、体を緊張させ、不安を強めてしまいます。ですから呼吸は、心と体をつなぐ大切な橋のような役割があるんですね。仏教でも、呼吸はとっても大切にされています。お寺に来て、本堂に座る。そこではまず呼吸を整えることから始まります。なぜ呼吸にここまで意識を持ってくるのと思ってらっしゃる方もいるでしょう。それは呼吸することで今、ここ、今しか感じない、今しか私は存在しないからなんです。過去の呼吸も未来の呼吸もはっきりしたものではありません。あるのは今この一呼吸だけなんです。だから呼吸に意識を向けると自然と心が今ということを再確認させてくれるんですね。 私たちは悩みや不安にとらわれると、頭の中でぐるぐると考え続けてしまいます。そんな時に無理に考えをやめようとすると、かえって苦しくなることがあります。その時こそ、呼吸に戻ってみてください。ああ、今息を吸ってるな。今息を吐いているな。ただそれだけでいいんです。呼吸に意識を向けることで、心は少しずつ静けさを取り戻していきます。さて、人間にとって理想的な呼吸は、赤ちゃんの呼吸だと言われています。赤ちゃんをよく見ていると、お腹を上下に波打つように動かして、ゆったりと深い腹式呼吸をしていることがわかります。そしてまた、声量が求められる歌手、舞台俳優も腹式呼吸をしておられます。安静時1回の呼吸量は、おおよそ500から600ミリリットルと言われてるんですって。でも、歌や芝居では、その3倍も必要とします。私もアナウンサー養成学校に通っていたんですが、声は腹から出しなさい。声帯は喉にはありません。横隔膜にあると思いなさいってよく教えられていました。これは発声の基本が呼吸法にあることを、示しているんですね。十分に酸素を取り込むということはとっても大切なんです。日本人はもともと腹式呼吸をしていたと考えられているそうです。田畑を耕したり、例えばおみこしを担いだりという動きは、腹の底まで息を吸い、ぐっと止めて吐くという呼吸でなければこなせなかった。また、武道や舞などの腰の座った姿勢も腹式呼吸などなんですね。ところが時代が変わり、今はデスクワークの仕事も増えてきました。スマホをいじったりもします。すると胸の上部だけ使った浅い呼吸、これ胸式呼吸と言います。すると胸式呼吸が増えるとストレスなどによって呼吸がさらに浅くなりやすいんだそうです。すると慢性的な酸素不足が今指摘されているそうなんですね。酸素不足になってしまうと、やはりバランスを崩しやすい。そのためには大きく息を吸って胸部を広げて、そしてあまり使われない肺の下の方まで空気を送り込む。すると酸素が体の隅々まで行き渡って、これがね、血行が良くなって、筋肉の緊張がほぐれて、気分が落ち着くようになります。だから、お経をあげることも良い呼吸法なんだそうなんですね。僧侶には定年がありません。80歳でも90歳になっても先輩僧侶の皆さんお勤めをなさってるんです。ああ、やっぱり呼吸に関係してるんだなぁと実感いたしました。さて、私はコロナ前までヨガ教室に通っていました。インストラクターさんから常に呼吸法を学んでいたので、少しここであなた様にお伝えしたいなと思います。もちろんこのラジオのリスナー様の中にはね、ご夫婦でヨガをしながら聞いてくださってる方もおられるんですよ。優しい呼吸の仕方、それはまず姿勢を少し整えてください。そして背筋をスーッと伸ばしてみてください。そして肩の力を抜きます。そして鼻からゆっくりゆっくり息を吸います。ポイントは吐く方を長くするということです。例えば鼻から息を4秒ぐらいスーッと吸って6秒から8秒かけて吐いていく。 これをずっとしてますとね、番組が終わってしまいますので、どうか1分でも2分でも気づいた時に鼻からゆっくり吸って倍ぐらいの量をスーッと出す、これを、まあ、お仕事の合間、寝る前、ほんの少しの時間続けてほしいなと思います。私は起床した時に窓を開けて鼻からスーッと息を吸って深く息を吐きます。法話の前とかにもちょっと緊張気味な時にはもちろん深呼吸をしております。人は怒りや不安を感じた時、呼吸がとても乱れるそうです。そんな時にすぐに感情を変えようとするんではなくって、まず一呼吸ゆっくり吐くことを意識してみてください。それだけで感情に飲み込まれずに少し距離を置くことができるんですよ。呼吸は自分を取り戻すための静かな手助けなのかもしれません。だから呼吸の子は自然の呼び声、呼び声って書きますよね。ただし一つ大切なことがあります。深く呼吸をしようとして無理をしてしまうとかえって苦しくなることがあります。めまいや息苦しさを感じるときにはどうか無理をなさらずに自然な呼吸に戻してくださいね。呼吸というのはね、頑張るものではなくって気づいていくということなんです。さて、よくよく考えてみると、私たちは生まれてから今まで一度も休まず呼吸を続けてきました。誰に言われるわけではなく、ただ黙って私たちを生かし続けてくれています。そう思うと一呼吸一呼吸がありがたいものに感じられます。忙しい毎日の中でほんのひととき、自分の呼吸にそっと目をやってみてください。先ほど吉春さんが、妙慶さん、あなたは呼びかける人ですねと言ってくださったことが、私はリスナーさんとの高の時間、呼吸の時間かなということを実感いたしました。こんな素敵な言葉をかけてくださったる方がいるんだなと思うだけで、私自身生きている実感がいたします。5月9日呼吸の日、どうぞ今日はいつもより少しだけ自分の呼吸を大切にしてみてください。そして今ここに生きていることを優しく味わっていただけたらと思います。今日もあなた様にとって穏やかな一日でありますように。今日は生きている実感についてお聞きいただきました。